11時4分に間もなくなります。さて今日はゲストトークということでスタジオにゲストをお迎えしていろいろお話をお聞きしていきたいと思います。スタジオに影山照夫さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、照夫さんの息子さんの影山武さんの著書ですね、難病飛行が映画化に向けて今動き出しているということで、このお話を中心にですねお聞きしていきたいんですけれども、はい、影山武さんは全身の筋肉が少しずつ衰える筋ジストロフィー患者ということで今闘病中
な
んですね。今朝の様子などはいかがでしたか、武さんは。
このところこうですね、はい、体は元気なんですけども、ちょっとやはりどうですか、皮膚の方に炎症をちょっと起こしまして、はいはいはい、その治療を今しておりますので、
そうなんですね。
呼吸の方の関係は、今元気にしております。
あ、そうですか。はい、今日はラジオねお父さんが出られるということで、はい、何かおっしゃってましたか。
やはり自分が声が出ないもんですから、皆さんのそのどうですか、お聞きの皆さんに、私から父親がよろしく伝えてくださいというように
励ましの
励ましの言葉をいただきました
。そうですね、はいはい、影山武さんがこの難病飛行をね、はい、書かれたということで、はい、まあ、今回この映画化、ね、はい、に向けて今動き出しているという、
そうです、はい
は
い、
この思いをこうお父さん聞かれたときは印象はどんな感じでしたか。
いや、びっくりしましたね。
びっくりされましたか。
というのは、まあ、映画もさせさせだから、はい、費用の問題で、
費用が僕らにかかる、ね、制作費用が、ね、
かかりますので、
そうですね。
で、この話はもともと、もう、息子と、亡くなった家内って、はい、話されて、
あ、そうなんですね。
話しておったようなんですよ。全くこちらの方は
分からなかった。
分からなかったんで。
そうですか。
最近この今年に入って、はい、亡くなってから、息子が言い出したので、
最近ですね、じゃあ。
だからまあ、まあ、ね、かなりの意思を継いで、頑張ってやろうかという、
そうなんですね、
娘と、今、頑張って。
あ、そうなんですね。奥さんはね、ちょっと残念ながらね、お亡くなりになったということ
で、
ね。
そうです。はい、残念ですけども。
じゃあ、奥さんの、もう、思いも、こう、気持ちも、引き継いでということで、今、活動を始めていると。はい、はい。著書、難病飛行書かれているっていうのは、まあ、ご存知で、この内容も。
実はこの難病飛行を、はい、本を出す前も全く私知らなかった、
はい、という
のはね、はい、この当時は、入院しておりまして、病院の方にね、はい、でその入院の時間帯で、はい、まあ、病院ですから仕事が早いんです ね、
ですね、
9時でも仕事が早くなりますので、ね、はい、でそれまでに、まあ、自分で、まあ、はい、幸いに、まあ、パソコンの方は、はい、養護学校で、教育を受けてますんで、まあ、私よりも、
はい、武さんの方ができ
る、できると思います。
そうですか、はい、
それで、A4 の用紙でしますと、はい、大体160枚、
すごい
やっぱり 1年かかったら言ってましたね。
そうなん
ですね、ボツボツですからね、
はい、じゃあこの、まあ、青春時代のエピソードが書いてあったり、
はいはい、
読まれてお父さんが知らなかったエピソードとかありました。
そうですね、実は私がね、会社勤めで、まあ、出張が多かったもんですから、
出張
ね、ほとんど、息子の世話はもう家内に任せて、まあ、定年後にはね、定年後にはもう家内に変わりまして、まあ、頑張っておるんですけども、それまではほとんど家内任せで、はい、
じゃあこう知らなかったエピソードとかそこに書いてあったりして、
だからね、今回のこの映画を作るにもね、知らない部分が多いもんですからね、まあ、これはもう彼がよく知ってたと思うんですけども、これは息子に聞きながら、いろいろ昔の資料を彼がずっと貯めてますので、それを探り出して、はい、やっていきたいなというふうに、
は
い、
そうなんですね、
はい、整理しております。
あ、そうですか、はい、いろんなエピソードが、ね、あるみたいですけどもね。
で、はい、
でこの難病飛行 の、 まあ、映画化に向けて今動き出してるんですけど、はい、監督は安川監督が今回ね、
はい、
撮っていただけるということで、はい、その安川さんにですね、はい、実は昨日お話を聞いておりますの で、
あ、そうですか、
ここでその安川さんのインタビューをですね、はい、お送りしたいと思います。
よろしくお願いします。
難病飛行の監督を務められます安川さんにお電話出ていただいております。安川さんです。こんにちは。
こんにちは。 日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
まずはですね、この難病飛行を書かれました影山武さんとの出会いから教えていただけますか。
はい、影山さんとの出会いは、はい、実は正確にはまあ覚えてないんですけども、
はい、
今から、3年ぐらい前に
3年ぐらい前、はい、
メッセージをいただいたのがおそらく最初なのかなと思うんです。
これは影山さんから、はい、メッセージが届いたと。
そうですね、はい、ただ実はそれ以前に、はい、私自身が影山さんのことをちょっと一応知ってたんです、
ね、
はい、たまたま、立ち寄った古本屋さんに、はい、難病飛行の本がありまして、それは実はまあ、パラパラっとですけど読んだことが一回あって、はい、
そうなんですね、
はい、はい、しかも、まあ、実家と家が近かったので、はい、近くにはこういう方おられるんだと思って、っていうのはちょっと実は知ってて、
先に著書でも知っておられて、
はい、そうなんですね。で、その本人から、
はい、
まあ、数年後に、まあ、メッセージが届く感じ、
はい、
はい、
そうなんです。それがきっかけで知り合って、その時は何かこうお仕事か何かの話だったんですかね。
あ、いえ、普通に、まあ、SNS で、はい、友達申請みたいな感じで。
ああ、なるほど、はい。そういうきっかけで。
そうですね。
で、そこから、こう、関係が、はい、こう、ずっと、こう、今につながっていくという感じなんですか。
そうですね。はい。
で、今回、この著書の難病飛行を、こう、はい、映画化するというお話が出てですね、この話を聞いたときは、どんなお気持ちでしたか。
はい、正直、ね、一番最初に話聞いたときに、ね、ちょっときついなって思ったのが本音だったんです。これは大変だなと思って。で、また仮に撮るにしても、
はい、
すぐ返事はできないなと思ったんですよね。結構、まあ、準備が必要だと思ったし、はい、あとまあ、知らないことばっかりすぎたっていうのがあって、
はい、
ですね。それとまあ、まあ、興味はものすごい最初からあった、あったんですけども、
はい、
まあ、その時、まあ、撮ってた作品もあったこともあって、
はい、安川さんが別の映画を撮ってて、
ね、はい、はい、でまあ、少なくともそれを撮り終えてからはちょっと改めてちょっと撮るかどうかを考えようっていう感じだったんですね、最初聞いた時、
はい、
でまあ、一応作品はその当時やったのは作品撮り終えまして、
はい、
でただまあまあ、本人もね、首を長くして待っておられるんだろうなと思ったんで、ちょっといろいろ考えまして、
はい、
まあ、何度かやり取りする上で、ちょっとまあ、これ挑戦してみようかなと思って、
うん、
はい。
あ、じゃあ、こうやってみようと、挑戦してみようと。
そうですね。あと、まあ、うん、私自身が、まあ、親が障害者であることもあって、
はい、
周りにいろんな障害の方が、まあ、結構、まあ、いたというかね、まあ、あんまり、障害者の、うん、まあ、障害者という言い方も僕はあんま好きじゃないんですけど、まあ、それぐらいの、そういう言い方しかないので、まあ、
うん、
まあ、そう言いますけれども、なんか、まあ、客観的に自分自身を見たときに、はい、うん、はい、他の人と、ちょっと障害者の方々との接し方がもしかしたら違うのかなって気はちょっと半分してるところあるんですけど、
はい、
うん、なんかあんまり障害者っていうその言葉自身も実はあんま好きじゃなくて、
うん、
その区分しちゃってるじゃないですか、
はい、
でどこから障害者でどこから障害者じゃないのかみたいなのって、本来もっともっと曖昧なもんだと思うので、と思ったときに、なんか、はい、うん、こういう明確に二元論的に区分してしまうような言葉って僕あんま好きじゃないん
で、
で、まあまあ、そういう思いもあって、影山さんの映画を
作った
ときに、
はい、
他の人が表現しないような、はい、切り口で表現できるんじゃないかなって思いも実は あるんですね。
はい、
はい、
うん、
で、まあ、それもあってちょっと まあ、挑戦してみようかな
と。やってみようかなと。
はい、そうなんです。
あ、そうなんですね。この、こう、まあ、映像化するにあたって、まあ、ちょっといろいろ大変なところもあるかなという思いだったということなんですけれども、
はい、
作品を通して、こう、見てる方にどういった思いをこう伝えたいなっていうのは何かありますか？
これは僕自身が、その、うん、まあ、僕自身が世間の映画を、映画とかドラマを見てて、
は
い、慢性的な不満というのがありまして、障害者を取り扱った映画って、うん、はい、なんでしょうね、なんかどれも、その、はい、なんていうのかな、なんか、まあ、僕自身ももちろん健常者なんで、うん、
はい、
健常者目線にはなるんですけれども、なんか、そっちの目線じゃない目線で本来描いた作品が、ないのかなっていうのは、まず、ちょっとこれは不満として思ってて、
はい、
そう、なんか、よくね、障害者頑張ってるよみたいな映画とかあるじゃないですか、ね、
うんうん、
そうじゃないと思ってて、僕の中では、その、はい、まあ、僕の周りにいる、いわゆるハンディギャップを抱えた方々って結構優秀な方が多いんです、まあ、影山さんも含めて、
はい、
なんかみんな本当ね、優秀なんですよね。だから、なんかその、障害者頑張れみたいな、上から目線ではなくて、
はい、
なんか、みんな、大抵の人が僕よりみんな、優秀だなと思う人ばっかりなんで、なんか、そこの表現は、もういらないなと。だから、ごっそりそこはいらないなと思ってて、ね、じゃあ何を表現するかというと、はい、普通の、僕は青春映画を描きたいんです。
青春映画として。
そう、青春映画。で、まあ、別にね、そんな特殊なことしなくても、十分楽しめる作品になるだろうなって思ってて、
はい、
というのは、まあ、僕の中の、まあ、ファンタジーっていうイメージがあるんですけども、はい、例えば、まあ、この、まあ、前の前に撮った障害者を扱ったテーマの映画は、はい、まあ、視覚障害者を、まあ、テーマに扱ったんですけども、はい、視覚障害者の世界って、はい、いろんな、まあ、道具があったりとか、
はい、
我々、目が見える人がやらないようなコミュニケーション手段があったりとか、
うん、
でまたそれによって我々ができないことが彼ら、
はい、
彼女たちもできたりするん
です
よ。
ね、そうですね、
うんうん、そうなんですよね。で、なんていうのかな、まあ、僕の中のイメージとしては、うん、まあ、目の見えない世界に住んでる、
はい、
まあ住人、まあ、ファンタジーなんです
け
ど、まあ、すぐ隣にあるけれども、我々がそれほど頻繁に、接することのない日常のファンタジーなんです。
うん、
で、そういう意味で考えると、
はい、
影山さんの養護学校、ちょっとまあ、この間影山さんのお友達にちょっとリサーチをさせていただいて、
あ、そうなんですね。はい。
はい、
うん、
養護学校、
はい、
おそらく、知ってる人少ないと思うんですね、その中の生活が、
はい、
でそれを、まあ、聞くと、なんていうのかな、すべてが結構新鮮なんです。あ、こんな生活するんだとか、こういうことするんだとか、だからそれが、
はい、
また新しい、
うん、
世界を表現できるし、でそこで当然やっぱり若い、
うん、
若い人たちの青春があるわけです。
そうですね、
ですからまあ、なんでしょうね、まあ、難病飛行というからには、うん、まあ、難病なわけなんでしょうけれども、
はい、
まあ、それはあることは前提としても、その養護学校での、うん、まあ、いろんな日常生活、
うん、
それがね、この間、まあ、リサーチをしてて、なかなか若かりし頃の影山さんは、
はい、
結構
やんちゃでした
か。なんか、あの、もういたずら坊主だったみたいな話をね、ちょっと聞いたんで。
それは、影山さん的にも大丈夫なんですかね。
どうなん
でしょうね。そのエピソードは、みたいな、大丈夫ですか。
どうなんでしょうね。
それはちょっと恥ずかしいとか。
だから、あの、周りの、あの人からちょっと、あの、ね、当時の同級生の方から聞いたら、今の影山君、ちょっと猫被ってるんちゃうか、みたいな。
そうなんですね。じゃあ、ひょっとしたら、そういったエピソードが出てくるかもしれないですか、映画なんかで。
そうですね。だから
そこ描きますか、みたいな。
そう。だから、その、まあ、難病飛行っていうのを原作にはするんですけれども、うん、楽しめる作品にしたいなと思って、
そうなんですね。
そうなんですよ。で、楽しめる、うん、まあ、まあ、養護学校の青春映画になればいいなと思って、
ね、うんうん、はい、影山さんご自身にもスポットが当たって、はいはいはいはい、こういう時代をこう過ごしてきたんだよっていう、こう、
そうですね、
難病飛行でしか、まあ、それ以外で知る影山さんの姿も描いてみたいなと。
そうですね。すね、まあ、あの、難病飛行の本、
うん、
うん、本自体が、あの、書かれてないことも、あの、たくさんある、あるというか、まあ、養護学校の生活そのものがまだ、あの、しっかりは、あの、うん、分かんないところもたくさんあったので、
まあ、文字数も、ね、制限があったりしますので ね、
そうですね、はい、なのでできるだけ、今、まあ、ちょっといろんな人に、
うん、あのリサーチを、
まあ、リサーチしながら。
そうなんですね。じゃあ、影山さんが、あ、そういうエピソードあったなって思い出すかもしれないし。ねえ。
そうですね。だ結構、あの、若かりし頃は、あの、いたずら
やんちゃ
な、そうだったんですね。
いやー、じゃあちょっとこれまたそういったエピソード出るかもしれません。面白いですね。
そうですね。
じゃあ、ご本人も楽しみにね、そのあたりは、あるかもしれませんけどね、ちょっとドキドキするかもしれませんけれども。
そうですね。正直、こっちもちょっといろいろドキドキするんですけどね。
そうですね。うん、はい、ああ、なるほど。じゃあ、そういったこの姿を影山さんも見てほしいということで。
そうですね。だからまあ、どっちかというともう普通のドラマを描こうと思ってるんで。
う
ん
う
ん、
そうなんですね。
普通の、まあ、おそらく洋学校、なんか、いろいろとこの間聞いた洋語学校あるあるでは、なんか、何でしたっけ、はい、研修かなんかで、うん、看護師さんかなんか研修だったかな、
はい、
研修かなんかで、まあ、若い女性の人が、やっぱ養護学校の
来られますね。
来たりするらしいんですけど、まあ、養護学校あるあるで、やっぱりそういう人に思わず恋焦がれるみたいな。
それはもう誰でもそうですね。それはもうそうですよ。
そういう話を、そうですね、まあ、当時の同級生とかから、まあ、話を伺うと、あ、やっぱり面白いなと思って、ね、
もう男子あるあるですからね、これはね。
男子あるある。結局ね、描くことって結構、もう本当に男子あるある、男子あるあるというか、もう本当に、まあ、普通のみんなが経験してる
そうですね、
のことを、描くことになると思います。はい。
見てて、ああ、そうそう、こんなことあったなって自分も思いますしね。
ね、だから、まあ、まだちょっとね、細かい、うん、本とかは書けてないので、はい、まだあれですけど、結構みんな、共感できる、
うん、
内容
に。
誰にもその若い頃の、あったことを、として共感できるようなことが描けるんじゃないかなと。
そうなんですね。はい、ああ、じゃあもう楽しみですね。どういったエピソードがこう描かれるのかというところも、個人的な楽しみになってきましたけれども。ではですね、最後にですね、安川さんから、ラジオを聞きの皆さんに、メッセージをいただいていいでしょうか。
あ、はい。まあ、今はですね、まあ、影山さんから、まあ、はい、ご指名を受けましてですね、ちょっと、まあ、影山さんの著書を、うん、まあ、監督することになったんですけれども、はい、そのために今、影山さんがですね、うん、クラウドファンディングに挑戦されてます。
そうですね、はい。
はい、ぜひ、そのクラウドファンディングにですね、うん、まあ、このラジオを聞いてくださった皆様、はい、ご協力していただければと思います。
はい、
おそらく、キャンプファイヤーっていうクラウドファンディングで、はい、難病飛行で検索していただいたらすぐ出てくるんじゃないかと思うので、はい、
そうですね、
はい、
わかりました。
お願いします。このリターンが結構すごくて、映画監督の、はい、山崎隆監督
オールウェイズの。
はい、はい、オールウェイズの、はい、日本を代表する監督も応援してくださってまして、はい、で、あの、リターンに、あの、山崎隆監督と、うん、まあ、なんかお話できるリターンとかあるみたいなので、
はい。
ぜひ、あの、まあ、山、あの、影山さんを、はい、影山武さんを応援していただければと思います。うん、
はい、ました。ぜひ皆さんのご協力をということですね。
はい、
わかりました。今日忙しい中どうもありがとうございました。
はい、今日ありがとうございました。
またお願いいたします。
はい、こちらこそまたよろしくお願いします。
ということで今お送りしたのはですね、今回監督を務められます安川さんにお話をお聞きした様子をお送りしました。で、影山武さんの著書難病飛行ですけども、先ほどお話少しありましたが、現在クラウドファンディングをね、しているということで、ぜひ皆さんの協力をお願いしたいということなんですけれども、こちらインターネットで、協力ができるということですね。今の状況などはテルさんいかがですか？
そうですね、インターネットで、まあ、使っておられる方はいいんですけども、はい、高齢者の方で、
はい、
あの電話でね、はい、どうしたらいいんだという
問い合わせが
あるもんですから。
あ、そうなんですね。
まあ、ご丁寧にこうして、あの、もしも前はうちの方で、しますということで、あの、息子が聞いたら息子が、入れてくれますので。
あ、そうなんですね。はいはい、じゃあ、あの、インターネットを使ってまた、あの、ちょっとやり方わからないですが、ご相談いただければと。
そうですね、
いただいたら、
はい、はい、大丈夫と思います。
そうですね、はい、じゃあ、いろんな方の協力で、リターンもすごいということで、いろんな方のこのね、
得
点もね、あるみたいですね。
まあ、リターンに関してはね、あの、一番の、まあ、踊れたのは山崎監督さんですね。は
い、あの、お話ありましたね、オールウェイズ、三丁目の夕日の監督さんですね。
まあ、あの、フィルの単位によって、はい、山さんからのサインとか、何かをいただけるというふうに聞いておりますので。
そうですね。たけしさんと、この山崎監督は何かこう、どこかで知り合ったとか。
あ、やはり、あの、フェイスブックでの、それで、あの、フェイスブックで知り合って、はい、この難病飛行という本をね、息子が読んでほしい、はい、お送りして、読んで、
はい、
うん、まあ、中身見てね、はい、また一回この関西に来た時に一回、あの、お会いしたいなと
山崎さんが、
はい、言われて、
はい、
おととし一回、去年も7月に、
はい、
おととしも7月かな、こちらでいろいろこう映画の打ち合わせとかなんか
あ
ったし、その時に寄っていただいて。
ああ、そうなんですね、はい、ご自宅に。
そうです、家まで、
はい、そうなんですね、まあ、そこでいろんなまたお話をされたりして。
そうです、はい、
で今回も、あの、協力できることならということで。
そうです、
ね、え、はい、いろんな、そして、あの、主題歌を知名度の
そうです
お二人が歌うということで。
そうです、はい、今、あの、僕の知名度さんに悪いんですけど、弟さんがちょっと活動をね、はい、今ちょっとね、休まれておられるので、はい、お兄さんの優勢さんが、
はい、そうですね、はい、
だけど、まだこの映画の時は多分お父さんもご協力いただいて一緒にね、
そうですね、
やっていたけど思うんで、
はい、これも、あの、出会いはどういったものだったんですか？知名度とたけしさんの出会いというの
は。知名度さんのライブを息子が見に行ってですね、その時に、歌にがその曲にね、あの、詩にね、詩が、あの、好きなもんですけど、はい、詩に感動しまして、僕も詩を作ってるんで、
はい、
これを歌にしてもらえないかいうことで、千代さんに今お頼みした、
はい、
はい、あの、植えていただきまして、はい、
じゃあ、たけしさんが詩を書いて、で、知名度のお二人が曲を作って、
そうです、
っていう形で、
は
い、
主に弟さんですかね、はい、
まあ、
曲を作って、お兄さんが歌われて、お二人で、
は
い、
で、そこからこう、まあ、
つながり、
知り合いになって、
ずっともう11年ぐらいになるんですかね。
そんなになるんですね。
はい、で、毎回、うちのライブを、
はい、
ライブがね、あの、そういう講演会、
はい、
ライブの時は、姫野さんを、息子が呼んでほしい
と、出演して、ま
あ、予定が合えば、必ず
出てくれると、
ご支援いただいているという。
そうなんですね。で、今回の映画でも取材歌を、 歌われると
お願いしております
ということなんですね、はいはい、そうですね。じゃあ最後にですね、知名度の曲をお送りしたいと思いますけれども、はい、で改めてですね、はい、そのクラウドファンディングですね、どちらをこう検索すればこう出てくるかとか分かりますか。
先ほど安子さんが言ったように、はい、難病飛行、
はい、
検索していただきましたら
難病飛行、はい、
もしくは近日、
はい、
影山たけしで検索していただいたら、
はい、ホームページが
ホームページいろんな出てきます、はい、それに映画化のとか出てくる、そこを検索したら、はい、ファンディングこれが出てきますんで、
はいはい、そちらから入ってもらえれば
そこから行けるようになっています。
金額によって、まあ、そのポチッと押すところがあるということですね。
そういうようになっているようです、
はいはい、ぜひ皆さんの協力をまだまだ募集しているという段階ですね、
は
い、
今現在あとね58日のありますので、はい、
まだ期間はありますのでね、
はい、そうございます、はい、
支援は3000円からできるということですね、
はい、そうです、はい
はい、皆さんの協力をお願いします。で、影山武さんからメッセージも届いておりまして、は
い、
私が代わりに読ませていただきます、
はい、お願いします、
はい、ハニー FM お聞きの皆様こんにちは、影山武です。私はデュシェンヌ型筋ジストロフィーという病気を抱えており、また気管切開をしており呼吸器をつけて寝たきりです。寝たきりですが夢を持って前向きに生きています。私はこれまでイベントの企画、作詞、自作の曲の CD 制作、そして書籍、難病飛行の出版、その舞台化と様々な夢を実現してきました。また私は幼い頃からいつも映画に励まされてきました。夢、愛、希望、勇気を感じさせられています。内容を思い出すたびにその頃の自分がどう生きてきたかを思い出します。映画は私にとって宝物のような存在です。そのような映画を私も作ってみたいと思いました。次の私の夢は見た人に希望を与え励ますことができるような、そんな映画の制作、著書難病飛行の映画化です。亡き母も最後まで楽しみにしておりました。ぜひ映画作りをご一緒に楽しんでいただけましたら嬉しいです。私の命をかけた最後の夢といっても過言ではありません。そんな願いを込めて皆様へこの映画作品の制作へのご支援をどうかよろしくお願いしますということですね。お母さんもね楽しみにされていたと。
そうですね、残念ですね、
この映画化を向けて、
まあ、今このコロナの関係でやっぱりね、はい、伸び伸びになってるんですよね。
あ、いろんなことが、
いろんなことね、撮影のこともあるなどし、
そうですね、
人とね、はい、密室な関係もあります、
ミーティングもなかなかね、できませんし、ね、
難しいですけど、
そのような状況の中少しずつ前に進めていってると。
そうですね、まあ、とりあえず一歩一歩していこうかというので、まあ、遅れるかも分かりませんけども、
そうですね、
はいはいはい、目標はちゃんと持って、やっていきたいなと思っております。
そうですね、はい、じゃあお父さんの寺尾さんからもですね、ラジオを聞きの皆さんに最後メッセージいただいていいですか。
はい、FM ハニー FM お聞きの皆様、こんにちは、影山たけしの父親でございます。息子の願いがあります映画作品の映画を作ることに関しまして、どうか皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
はい、ということでぜひね、インターネットで難病飛行を、はい、まあ、検索していただければ、出てきますのホームページがね、
はい、出てきます、
はい、そちらからチェックしていただきたいと思います。では最後にですね、この映画で主題歌と、知名度作曲作詞が影山武さんということで、ピュアライフを聞きながらお別れとなります。今日のゲストトークのコーナーはスタジオに影山照夫さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
千年の時を越えて また今日もどこかで生まれてる、いくつもの元気な泣き声、包む優しい笑い声、若葉にそよぐ風のハーモニー、水面に弾ける雨の